藤沢歴史探訪、今月は江戸の祭神弁財天と不動明王をテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます井出さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は今月13日から展示江戸の祭神弁財天と不動明王が開催されるということなんですけれども、そのことにちなんで今月はですね、それに沿ってご紹介していただこうと思うんですが、まずはじめに皆さんに知っていただきたい施設でもあります藤沢浮世絵館について、井出さん、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢浮世絵館は2016年に開館いたしまして、主に東海道藤沢宿や江ノ島に関する浮世絵や郷土資料を所蔵しています。主にその資料や浮世絵の中からですね、テーマに沿って展示を行ったり保管や収集などを行っています。
この藤沢浮世絵館には井出さんのようにですね、学芸員の方がいらっしゃいますので、展示についてわからないこととか作品についてちょっと知りたいなという時はですね、もう気軽にお話ししていただける、そんなですね素晴らしい施設になっていますので、ぜひですね皆さん浮世絵を見にこちらの方にも来ていただければと思います。さあ、今月のテーマでもありますし、今月から開催される展示のテーマでもありますが、弁財天と不動明王、まずここから皆さんね知っていただきたいなと思うんですけれども、井出さん、この弁財天そして不動明王、それぞれご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、どちらもですね仏教の仏様になるんですが、まず弁財天はですね、もともとはサラスバティという川の女神様として、主に今でいうインドあたりで信仰されていた神様でした。仏教に取り入れられまして、その後は仏の教えを守る天という位置に就かれます。で、日本に伝わる頃には、日本のもともといた神様と集合いたしまして、福を授けたり財運を授けたり、また音楽などの才能を授ける、仏様として今も信仰されている弁財天になります。次の不動明王なんですが、こちらもですね仏教の仏様なんですけれども、こちらは明王という位に位置していまして、主に怖い顔をして炎を背負っていると言いますか、背にしている姿が印象的な仏様だと思います。なぜこのような姿をしているかというと、仏の教えに従わないものであったりとか、仏教から見てちょっと教えに対する、反発する敵からですね仏様とかを守るためにこのような怖い、お姿をしていると言われております。そのお姿などもありまして、ご利益としては厄除けとか、あとは勝負ごとに勝つのを応援してくれる仏様として今も信仰されている不動明王となります。
そのお姿の説明から不動明王を皆さん想像できたかなと思います。そしてもう一つ弁財天、こちらも私たちにとっては身近な存在になるのかなと思うんですが、弁財天といえば江ノ島弁財天が皆さん頭に浮かぶと思うんですけれども、改めてせっかくなので江ノ島の弁財天についても井出さん、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、江ノ島の弁財天は2体いらっしゃいまして、1つ目はですね明音弁財天さんというんですけれども、姿としては琵琶という楽器を持っていて、特に服をつけてないので裸弁財天さんといった形で親しまれているかと思います。で、特にですねこちらの弁財天さん、楽器を持っているということもありまして、特に江戸時代江ノ島詣の時には歌とか踊りを生業としている人々から特に信仰を集めたということで、音楽とかあとは話す弁舌の才能を授ける仏様として信仰今もされています。あともう一つが ハッピー弁財天さんといいまして、こちらはたくさん手がありまして、それぞれ武器を持っていたりとか、願いを叶えてくれる宝珠という玉を持っていたりとかですね、またちょっと違った形をした弁財天になります。こちらは源頼朝が奥州藤原氏を討伐するときにですね、その際に文覚上人というお坊さんに頼みまして、戦に勝つようにということで、この弁財天様を作って江ノ島神社に奉納して祈願をしたというのが言われとなっています。そのためどちらかというとこう勝負事だったりとか、弁財天様なので音楽とかの才能とかをですね、授けていろいろ福徳とか財運も関するご利益もある弁財天として今も信仰されております。
江ノ島弁財天と、ね、一括りにしても2人いらっしゃいますよということでご紹介していただきました。この辺も皆さん、ね、知っていただきたいなというところになりますね。さあ、そして今回の展示始まるわけなんですけれども、今不動明王についてもご紹介していただいたんですが、その中でも成田山の不動明王もテーマになっているようなんですけれども、1週目のおしまいですね、成田山の不動明王についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、成田山の不動明王なんですが、成田山新勝寺のご本尊になっております。この不動明王様も弘法大師空海が彫ったと言われておりまして、平将門の乱がですね起きた時に、この乱を鎮めるためにその時の天皇が下総の国、今の千葉県ですね、その辺りに不動明王を置いてこの乱を鎮める祈祷をしたというのが始まりとされています。そのおかげか無事に乱は鎮まりまして、その御利益もありまして、成田山新勝寺の不動明王は厄除け、あとは立身、出世ですね、あとは勝負ごとに勝つというご利益でもって今も信仰されている不動明王になります。または成田参りでとか江戸時代も有名にはなるんですけれども、一番歌舞伎の市川團十郎と不動明王というのは切っても切れない関係で、よくにらみといいますか、團十郎特有のにらみはこの成田山の不動明王から来ているという言われもありまして、いろいろたくさんエピソードを持っている成田山の不動明王になりますね。
その歴史も含めていろんなエピソードを絡めてご紹介していただきましたので、とても、ね、分かりやすかったと思います。さあ、今月はですね、江戸の祭神弁財天と不動明王がテーマです。今日は弁財天、そして不動明王とはといったところから今日はですねご紹介していただきました。さあ、来週のこの時間もですね、井出さんにご協力をいただきまして、いろいろなお話聞かせていただいてまいります。来週もどうぞお楽しみに。井出さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。